今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の25章1節から7節です。第二列王記25章1節から7節、はじめに1節から3節をお読みいたします。ゼデキヤの治世の第9年第10の月10日にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御言葉に聞き従うことがなんと麗しいことでしょうか。この朝、我らはあなたの御言葉を聞くためにここに集っております。どうか我らすべての耳、唇、手足、心、思い、すべてをイエス様の血使用で清めてください。清められた心と思いでもって我らを耕し、ただあなたの御言葉そのものをいただき、御霊が諸教会に語る声にしっかりと今耳を傾けさせてください。これからのすべてをあなたに期待して、すべてを御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、この第二列王記の最終章になりました。もともとユダヤのその聖書巻物においては、サムエル記、第一サムエル記から、この第二列王記までが一つの、一冊の本、一巻、でした。で、それで、まあ、七十人役によって、ね、第一サムエル、第二サムエル、第一列王記、第二列王記、分けられたんですけども、でいよいよですね、それはこのバビロンによるエルサレムの、ね、崩壊によって、ね、バビロン捕囚によって、この、一つの大きな、ね、区切りがつけられます。この後の、ね、歴代史の方は、エズラが、その時代に記したと言われているんですけども、この、ね、列王記に至るまで、のところは、まあ、誰が記したか、ね、まあ、エレミアが編纂したのではないかとも言われております。ただここに詳細に書かれてある内容、そこにおいて一致していることは、ね、主に聞き従うならば、栄える。しかし主に聞き従わないならば、このような徹底的な破壊、ね、に見舞われる、ね、というところです。列王記の、ね、第一列王記の方に、ね、ソロモンの神殿建設によって、まあ、始められたんですけども、しかしソロモンはこの神殿の奉献の祈りの時に、ね、はっきりと祈っていることは、ね、主に聞き従わないことを続けているならば、この神殿も崩壊され、遠い国に、ね、敵に、捕らえ移されてしまう。しかしその捕らえ移され先で、主に向かって祈るなら、この主の宮の方向に向かって祈るなら、ダニエルまさに、バビロンの地においてそれをしました。主の宮の方角に向かって祈るなら、主は憐れみを注いで再び返してくれる、というところまで、ソロモンはその奉献の祈りの時にもうあらかじめ示されていたんですね。しかしそのソロモン自身があいにくこの、ね、神殿崩壊を、ね、遠い未来に起こすきっかけ、ね、偶像礼拝、ね、女たちを取り入れて、でそれで、自らそのきっかけを作ってしまいました。でこの、ね、イスラエルのその最後の王として、ね、ゼゼキヤが記されております。ゼゼキヤの治世の第9年に、ね、バビロンの全軍勢が来て、そして塁を築き、そしてそれが第11年まで続いた、 ね、このエルサレム包囲が3年も続いていたわけです。このゼデキヤはバビロンの王に反逆したから、ね、そのようになったんですけども、この反逆、バビロンの王に対しては、反逆しないで、ね、しっかりとバビロンに首を差し出せば、ね、何もこのエルサレムが崩壊しないで済むということを預言者エレミアははっきりとあらかじめ預言しておりました。エレミア書の27章の方にあるんですけども、エホヤキムの時においても、ね、バビロンに対して首を差し出しなさい、そういうふうにエレミアを通して、言われていたんですけど、しかし、ね、エホヤキムの治世においても、それは、守られず、また、ね、ゼデキヤの時もそうでした。エレミア書の27章の、まず8節から、お読みしていきますけど、8節からですね、15節まで。まず8節、バビロンの王ネブカデネザルに仕えず、またバビロンの王の首輝きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、主の見告げ、彼らを彼の手で皆殺しにする。だからあなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っているあなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術師に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。それであなた方はあなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らして、あなた方が滅びるようにする。しかしバビロンの王の首輝きに首を差し出して彼に仕える民を私はその土地に行こわせる。主の見告げ、こうしてその土地を耕し、その中に住む。ここにおいては、この偽預言者や、夢見るの者、占い師、牧者、呪術師に聞くなって、ね、そういうふうな計画がエレミアからなされています。要するに聞いていたんですね。偽預言者たち、占い師たち、ね、主が忌み嫌われることをするそのような預言者たちは、このバビロンに服従することはないというふうに、ね、その偽りの予言を王に対してしていたんですけど、しかし、ね、主の預言者エレミアはバビロンに仕えなさいというふうに予言をしております、ね、しかしあいにくイスラエルの王はこの占い師とか、ね、呪術者とかそういう偽りの預言者に対して、ね、聞き従ってしまいました。一体どっちに聞き従えばいいのか、ね、バビロンという汚れた国に従うのがいいのか、それともそれに対して反逆するのがいいのか。一見するとですね、反逆して、でそれで、ね、自分たちは神の民だ、もうそんなことをされる必要はない、そういうふうに、その言葉の方が聞こえがよく、また何かある種の信仰深さであるかのように聞こえるんですけど、しかし皆さん、誰が言ってるかに気をつけるべきです。占い師とか、ね、呪術者とか、ね、牧者、ね、この牧戦をする、ね、そういった者たちが幸いの予言、一見すると信仰的に何か、ね、良いかのように聞こえる言葉を言っても、そちらに聞いてはなりません、ね、主の預言者イエス・キリストにつく人の言葉を聞くべきであって、そうした占い師とか、ね、世の何かそういった不思議な未来を予言するかのような、そういう者たちの何か、ね、耳障りの良いような、あるいは信仰深いかのような、そのようなものに聞き従ってはならないんです。あいにくこのイスラエルの王はこの占い師とか偽預言者とか呪術者とか、そちらの方にの声に聞き従ってしまって、そして結局災い滅びをこのイスラエルにもたらすことになります。でさらにこの、12節からエレミア書の27章12節から、ユダの王ゼデキヤにも私はこの言葉の通りに語っていた、ですからこの、ね、前の、ね、27章は、まずエホヤキムの治世の初めに、ね、言われた、ね、エホヤキムに対しても語られ、ね、さらにはその次の王ゼデキヤにも対して語られ、ですからエレミア一貫してバビロンに対して首を差し出すように、ね、そのことを一貫して、進めてきたんですけど、しかし、ね、聞かなかったわけですね。 12節、ユダの王ゼゼキヤにも私はこの言葉の通りに語っていた。あなた方はバビロンの王に首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよう。どうしてあなたとあなたの民はバビロンの王に仕えない国について主が語られたように剣と飢饉と疫病で死んで よかろうか。バビロンの王に仕えることはないとあなた方に語る預言者たちの言葉に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。私は彼らを使わさなかったのに、主の見告げ、彼らは私の名によって偽りを預言している。それで私はあなた方を追い散らし、あなた方もあなた方に預言している預言者たちも滅びるようにする。アメン。で、彼らはですね、主の御名によって偽りの預言をしております。偽預言者というものはね、そういうものです。このね、偽預言者、について、一体どのようにして見極めるべきか。ね、それ、簡単です。その次の28章の9節に、その見分け方が書いてあります。エレミア書28章の9節。平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知らされるのだ。ですから、本物の預言者は必ず成就します。しかし、この平安を予言する預言者については、その言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知ることができます。本物の、主の預言者が、災いを予言するときはその限りではありません。災いを予言して、そしてその本人がそれを聞いて悔い改めるならば、その災いの予言は成就しません。主は憐れみ深いお方ですから、その災いを撤回されます。預言者ヨナの時はそうでした。また、ヒゼキヤに対しても、また期待されるのアハブ王に対しても、災いの予言をしましたけど、しかしその自分、当時には、その予言は成就しませんでした。本人が悔い改めたからです。けれども、平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて、本当に主が使わされた預言者だと知る。ですから、平安を予言しても、それが成就しないということであれば、それは偽預言者だと知るべきですね。このエレミア書28章の、最初のところに、28章の一節、その同じ年、すなわちユダの王ゼデキヤの治世の初め、ゼデキヤ王、イスラエル最後の王の治世の初めに、第4年の第5の月にギブオンの出の預言者アズルの子ハナヌヤが主の宮で祭司たちとすべての民の前で私に語っていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子ユダの王エコノヤとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主の見告げ、私がバビロンの王の首輝きを砕くからだ。で、このように言うんですけど、預言者エレミアに対しても言ったんですけど、しかしこの平安の預言、ゼゼキヤの治世の初めにこのハナヌヤという偽預言者が、2年のうちに、ネブカデネザルがもう主の宮の器物をバビロンに運んだ、それが2年のうちに戻される、彼は預言しているんですけど、しかしあいにくですね、それは主から来たものではありません、主の名によって2年のうちにという、具体的に語るんですけども、しかしそれは成就しないばかりか、この28章15節16節15節から、17節ですね。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の第7の月に死んだ。主の御名を使って、 主の民をそそのかす者は、ね、必ず災いに遭います。啓示録、ね、黙示録において、永遠の炎の池に投げ込まれるのは、ね、悪霊もそうです、ね。悪魔サタもそうです。そしてもう一つ、偽預言者も、ね、その火の池に投げ込まれる、そのターゲットに入っております。偽預言をする者は、に対しては、徹底的に、ね、憐れみをかけてはならないんです。なぜ？主の民を、ね、主の皆を用いて、そそのかすからです、ね。主の民がそれに対して混乱を起こして、それにそそのかされたら、ね、その預言、偽預言者、本人がもともと災いのものですけども、それのみならず、主の民までも騙して、ね、ゲヘナに、ね、投げ込むような、そういうことをする、もう絶対許してはならないんですね。で、この偽預言者の言葉、また、ね、その他占い師や、もう主の忌み切られる牧戦やまたそういった城伺いとかそういったものに対してあいにくエコヌヤゼデキヤですね、最後の王ゼデキヤはそちらの方に聞いてしまって、でそれで結局バビロンの王に反逆したわけです。でバビロンの王に反逆しなければしっかりとちゃんとした住まいに住むことができて、このエルサレムも滅ぼされないようで、そのように住むものだったんですけど、しかしあいにくゼデキヤはエレミヤの言葉に聞かず、主の言葉に聞かず、相変わらず、ね、自分の都合のいい言葉に聞いて、でそれで、このバビロンに反逆した、ね、その結果とても悲惨な目に遭います、ね、バビロンの王がもう直々に、この全軍勢を率いてエルサレムを包囲して、でそれに対してルイを築いておよそ3年の間包囲をする、ね、もう3年も包囲されたら当然食料は尽きます。でそしてその都の中とてつもない状態になります、第二列王記の25章の、続いて、3節のところですね。3節のところには第4の月の9日町の中では飢饉がひどくなり民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った。この第4の月の9日に町の中の飢饉がとてもひどくなりました。どれほどひどくなったか、冒頭でお読みしましたのはエルミア愛歌の、ね、2章のところですけども、そこにおいて、ね、見るにもうその飢饉がいかにひどいものであるか、母親が自分の子供の肉を煮て食べて、ね、良いでしょうか、エルミアは言っております。まずエルミア愛歌の、ね、2章の11節と12節、愛歌の2章の11と12、私の目は涙で潰れ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て血に注ぎ出された。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に穀物とブドウ酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てた者のように母の懐で息も絶えようとしている。このような、幼子や血の巫女が母の胸の懐で、ね、息も絶えようとしている。それは、ね、その理由が、ね、13節と14節。エルサレムの娘よ、私はあなたを何に例え、あなたを何になぞらえよう。乙女シオンの娘よ、私は何にあなたとを比べてあなたを慰めることができよう。あなたの傷は海のように大きい。誰があなたを癒すことができよう。あなたの預言者たちはあなたのために虚しい、ごまかしばかりを預言して、あなたの囚われ人を返すために、あなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい、人を惑わす言葉を預言した。ね、なんでこんなに、ね、貧しいのか、なんでこんなにお腹が減っているのか、なんで、ね、自分の息子娘たちがもう食べ物がないと言って母の懐で息を絶えようとしているのか、それ、ね、虚しい言葉に聞き従ったからです。 貧乏になるコツ、それは虚しい言葉に聞き従って主の真摯なる言葉に聞き従わない、ね、すればどんどんどんどん貧しくなって食べ物もなくなり、いろいろ持ち物もぶんどられ、ね、富も財も築き上げた、それは全てのものは奪われてしまう、ね、虚しいごまかしばかりの予言、それに聞いてしまった。むしろ、ね、真摯な主の予言に対して聞かなかった。この虚しいごまかしばかりする予言するものは、それは囚われ人を返すために咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を予言した。あなたの咎を暴く予言者こそ本当に真実の予言者です。主の御言葉に反すること、主に対して失礼なことに対しては失礼だ、それをやめなさいと真摯にね、そういうふうに言ってくれる預言者こそが、ね、本物の預言者。けれども、その咎を暴こうともしないで、ね、いいんだよ、いいんだよ、ね、あなたはそのままでいいんだよ、ね、そういうふうにですね、虚しい、ごまかしばかりの預言する者に聞き従った結果、この、ね、穀物も、ね、葡萄酒も、ね、ない、子供たちが息も絶え絶えとして、そしてさらには、この二十節。エレミア哀歌の二章二十節。詩をご覧ください。帰り見てください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。このように女が自分の産んだ子供を食べるまでのひどい飢饉、ひどい食糧難になってしまう。これが実際に、ね、起こりました。エレミアはそれを目にして、そしてこの哀歌に書き記してしたためたわけです。ね、このことを初めて起こったのか、ね、このことは、いや、もうモーセの時代からすでに知らされていたことです。ね、レビ記にはっきりと、ね、また申命記のあの28章にもはっきりと記されています。もう、主の言葉に聞き従わないことを続けているならば、実際にこのことが起こる、ね、実際に母親が子供の肉を食べるようにまでのひどい危機になる。また主の聖所で、主の宮で祭司や預言者が虐殺されて、遠い国にまた人々が捕らえ移されてしまうということを、これもうはっきりとモーセも警告しておりましたし、また、ね、ソロモンもその神殿の奉献の祈りの時に、ね、預言しておりました。けれどもあいにくそれをただのですね、何か脅しだ、そんなことが起こってたまるものか、ね、そういうふうに心を固くなにして、ね、いたゆえに、結局そのことが本当に起こってしまったんです。ね、この聖書に書かれてある言葉、ね、こんなに恐ろしい災い、ね、そんなの聞きたくない。いや、むしろ、ね、このバビロンの王に反逆するのが主の御旨だ。この主の宮が崩壊されるはずがない。この主の都が崩壊するはずがない。ということをで、ね、この占い師とか偽預言者とか、この主の、ね、みんなを用いて偽りの預言をする者に聞き従った、ね、それでその結果この激しい飢饉、ね、もうエルサレムが3年も近くも包囲されて、でそれで結局もう母親が自分の子供を食べるまでにひどい状態になり、そしてついにこの町が破られることになります。第二列王記の25章に、戻りまして、4節から。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った、ね。こうして、このイスラエルの、そのダビデの、ね、子、ね、ソロモンの子孫、その王の、ね、このバビロン捕囚の時の、ね、最後の王、ゼテキアは、このようにして、ね、もう、 目の前で子供たちが虐殺されて、それをね、彼は、ゼゼキは目にして、そして子供たちが虐殺された後、その両目はえぐり出されて、そして聖堂の足かせにつながれて、バビロンに引きずり出されていってしまった。これがね、主の言葉に聞き従わないことを続けた者の行く末です。本当に恐ろしいことですね。けれども、これは、あいにくあらかじめ予言されておりました。あまりにも主の言葉に聞き従わないことを続けているならば、このようになってしまうぞということがね、成就したまでのことにすぎません。御言葉には全てのことが書いてあります。ですから御言葉の警告、ね、これ警告が発せられたときは、もうしっかりとそれに聞くべきです。エレミアは、ね、もうバビロンに従いなさい、首を差し出しなさい、そうすれば、ね、あなた方は、ね、この宮が崩壊されず、また、ね、この町が破壊されないで済む、あらかじめ予言されておりました。どうしてあなたは、ね、このバビロンの王に仕えないことによって、ね、剣と飢饉と疫病で滅んでよいだろうか。もし、ね、バビロンの王に首を差し出しているならば、死んでも崩壊されずに、ね、宮も破壊されずに済んだ。けれども、あいにくゼデキヤは自分にとって、ね、都合のいいように考えて、主の真摯なる言葉に聞かなかった。でそれで結局、ね、本人自身、ね、もう殺されなくてもいい子供たちが殺され、目の前で、ね、見てる前で殺され、また両目がえぐり出されて、でそれで聖堂の足かせで引きずられてバビロンへと、ね、引きずり出されていってしまった、ね、このことが起こりました。皆さん、主の言葉に聞き従うべきです、ね、真摯なる主の預言者、ね、御言葉を元にした助言をする預言者には聞くべきです、ね、虚しい騙し事、ね、占いとか、ね、聖書を知らない、イエス様を知らない、ね、世の中のそうした知恵とか、そういった、ね、助言、そういったものよりも皆さんは御言葉の方にこそ聞くべきなんです。なぜ？人間を作られたのは御言葉だからです。世界を作られたのは御言葉だからです。だから皆さんは御言葉の方に聞くべきです。現実の方、世の中の知識、世の中の常識、それが御言葉と対立するときは、皆さんは御言葉を選んでください。それを聞き従っていけば、やがては御言葉の方が勝利するんですね。この、ユダの最後の王、ゼデキヤ、彼は結局、エレミアのその主の預言者の言葉に聞かず、王に、バビロンに反逆し、また主の目の前に悪を行うことを続けて、ね、このゼゼキヤのみならず、このイスラエルの主だった人々も皆そのようにして、でそうして結局捕らえ移されてしまいました。どうか皆さんは主の御声に聞き従いましょう、ね、主の御言葉がなかったからこのようなことが起こりました。皆さん、主の御言葉をしっかりと取り入れて、主の胸は一体何であるのかと、この全部御言葉に書いてあります。しっかりと御言葉に聞き従って、このような滅びを免れ、そして本当に昼も夜もこの御言葉を、ね、口ずさみ、そして何をしても栄える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、御言葉なるキリスト、あなたに我らは従うことがいかに幸いであるかを今日も教えてくださいました。従わないことがどんなに悲惨か、主の御声に対し心を固くなにして、また偽物を愛し、偽りを愛し、自分の都合の良いように進むことがどんな災いをもたらすものであるのかを、本当に生き証人として、このイスラエルの王たち、この列王記を通してあなたが私たちに示してくださったことを感謝します。私たちは本当にこれを真摯に受け止めて、これをただの自分と関わりのない歴史として受け止めず、自分自身と関わりのあることとして主の御言葉を受け止めるものでありますように、どうか私たち一人一人を助けてください。あなたが今日我らにこのようにして示し、また警告を与え、そして命の道がいかに幸いであるのかを、そして主の御言葉に聞き従わないことがいかに災いであるかを教えてくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
主よ、聞き従うことが本当に生贄に勝ると 御言葉にも書いてあります。身勝手に自分が聞き従いたいことを聞き従う、それで御心にしよう、どうしても反逆してしまう私たちです。主よ、あなたが憐れんでください。自分が信じたいものを信じるんではなく、主が信じなさいという言葉を聞いて信じる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにあって誰の言葉を聞くかということをしっかり見極めることができますように助けてください。主が誰と共におられるのかをしっかり見極めることができますように祝福してください。イエス様が誰と共におられ、身を結び、そして私たちにその行くべき道を示しているかということをしっかりと覚えて見極めて、そして主よ、あなたの仰せられた言葉を正しく聞いて握りしめ、そして正しくついていくことができますように助けてください。人々は自分が聞きたいことを聞いて滅びに至りました。でもこの滅びを免れるようにと、あなたはエレミアを使わされても、でも人々はエレミアの言葉を聞こうとしませんでした。主よ、私たち一人一人にもこの間違いがあるということを主よ、あなたに告白いたします。イエス様、本当にあなたから言い渡された言葉を誰が言っているのかということを私たちはしっかり知るべきです。そしてイエス・キリストの御名と地所という後と栄光によって見極めて、この時代においてこの私に主が仰せられる言葉を運んでくる、その預言者を牧者をしっかりと見極めて、その御言葉に預かり、その養いを受けて、正しく自分を保ち国を保つ私たちでありますように主を祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を、私たち自身に与えてくださった言葉として、私たち一人一人が受け取り、そして正しくあなたについていくことができますように、主をあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。